ずっと後になって実家の兄が沖縄へ来た時、お徳にこう言った。お前も知っている端屋の井筒屋さんのところの文吉ね。先々月だったか、上野広小路の何とかいううなぎ屋の前で人に殺されたそうだよ。え？いや、それがわからない。何しろお前、親泣かせの道楽もんで、文吉の女出入りだけでも、井筒屋さんは随分泣かされていたものね。そうさ、悪い奴どもとの付き合いもあったらしいよ。博打仲間のいざこざじゃないか、などと近所で噂をしているけれどね。何にしても驚いたことさ。井筒屋さんも今のところはお上の許しがあるまで店を閉めていなさるが、何、そのうちに元通りになるさ。井筒屋さんでは何だろうね。内心は厄介払いができて喜んでいるのじゃないかね。そうさ、それほどにお前、あの文吉というものはひどい奴になってしまっていたのだよ。お徳が黙っていると、そばにいた二兵衛が苦々しげに、それはね、巴屋さん、親のしつけが悪いのだよ。だからそういうせがれが出来上がるのだ。いいかい、お徳。お前もよくよく気をつけて彦太郎たちを育ててくれなきゃいけませんよ。はい。二兵衛が部屋を出て行った後で、お徳は兄に聞いた。文吉さんを殺した男というのは、お上に捕まったのでしょうか。それが捕まらないのさ。何、お上だって、あんなくだらない連中のことなどは、放りっぱなしにしてしまうそうだよ。お徳はふっと、あの時の30両は、自分を殺した男に、文吉さんが渡すつもりでいたのじゃないだろうか、と思った。けれども別に文吉が気の毒だとも思えなかった。それにしても、私があの男を使って自分を殺したと、そう思い込んだまま死んじまった文吉さんという人は、どこまで間が抜けていたのだろう。むしろおかしくなってさえ来るのである。夏が来て去った。お徳はあれきり各順に会っていない。あの時の約束の日に、おそらく各順は月村へ現れたことだろうが、お徳が来ないので寺へ帰ったろう。半時待って、どちらかが来ない時はすぐに帰ることと決めてあることだし、その時は各順も納得したろうが、いつまでたってもお徳から連絡はないので、きっとじりじりしているに違いないとお徳は思った。けれども、もう二度と男遊びはしないと心に決めたお徳であった。お徳は子供たち2人を育てることに懸命となった。この頃は商売も忙しい上に、40を超えた二兵衛はめったにお徳の寝前も現れぬ。年が暮れ、年が明けた。正月も終わろうとするある日のことであったが、昼に近いこたつにぬくもっていると、急にお徳の体内へ突き上がってくるものがあった。お徳は半眼を閉じた。伊藤忠三郎のとても武士には思えぬ柔らかい肌や巧妙な手指の動きや香ばしい体臭や、そして各順の若々しい脂臭さや、けだもののような四股の激しい動きなどを思い続けるうち、我にもなく男は次の間の老女中へ、お吉、久しぶりに里のお墓参りをしてくるから子供たちを頼みますよ、 と言い出ていたのである。夫の二兵は朝から商用で出ている。帰りは夜になるらしい。昼過ぎに男は谷中の一乗寺の前で籠を降りた。うまく角順さんを誘い出せたら、でも無理ならば月村で会う日を告げて、と男は思い思い、寺ばかりの道を北へ進み、宝蔵院の角を左へ入った。頭巾の中の男の顔は蒸気している。風も耐えて暖かい日和であった。どこかでしきりにスズメがさえずっている。各人がいる長円寺は小道を突き当たり、右へ曲がった三浦坂の上にある。自分が実家の墓参りに来たことを告げれば、必ず各順が出てきてくれるはずであった。あ、京有寺の角まで来て、男ははっと身を引いた。前方の小道を各順が急いでやってくるのを見たからである。僧業の各順なら、こちらから声も影もしたろう。だが各順は、男が与えた頭巾に顔を隠し、男が買って与えたあの町人風の衣服を着て、手に風呂敷包みを抱えていた。男との合い引きのための紛争で、彼はどこかへ出て行こうとしているのだ。男は慌てて京陵寺の門内へ駆け込んだ。隠れて見ている男の前を各順が駆けるように通り過ぎていった。男は道へ飛び出した。各順は物に疲れたような足取りで、一乗寺の前を松平伊豆の神下屋敷に沿った道へ入っていく。左側は薄をたる上の山内の森であった。息を切らしつつ男が後をつけていくと、松平屋敷の土塀に籠が二つ。その籠の後ろに、女頭巾に顔を隠した豊島が一人立っているではないか。女はかけてくる各順を見るや、大きくうなずき、先の籠へ吸い込まれるように入った。続いて各順が後ろの籠へ入る。待っていた籠掛け四人が二つの籠を担ぎ上げ、そのまま忍ばずの池の方向へ道を下っていってしまった。まあ、各順さんったら呆れたものだ。いつの間にあんな女を。汗びっしょりとなり、男はそこに呆然と立ち尽くしたままである。あの女には各順さんの方から手を出したのかもしれない。そのように思えてならなかった。やがて男は上の広小路まで出てきて、マリシテン横丁の籠屋で籠を頼んだ。我が家へ戻る籠の中で男の脳裏をいっぱいに占めているのは、夫の気に入りの若い番頭の金四郎の顔であった。ひげ跡の青々とした金四郎の精悍な顔立ちや、突き出した喉仏を思い浮かべつつ、今度は金四郎がいいと男は決めた。